今隔週でルカによる福音書を読んでいますけれども、このルカによる福音書で主イエスはさまざまな例え話をされて、具体的な物語に託して神様の真理を語ってくださっています。今お読みしました第20章9節以下に記されている例えがその最後の例えです。ここで裏切りが語られています。今日説教台に神を殺せるかと書きましたので、何人もの方が今日はどんな話なんだろう、ちょっと恐ろしいようなあのタイトルだというふうに言われました、この殺すという文字をこういうふうに、目で見るとやはり、怖い、ドキッとする、それは当然だと思います。あえてこういう説教台を書きました。今日のところで、他でもない主イエスご自身がこれから裏切られる、そういう話です。主イエスと裏切りといえば、聖書に親しんでいるものであればすぐにイスカリオテのユダの名を思い起こされると思います。しかし主イエスはここでユダの話をしているわけではありません。この例え話が語られた時、19節によれば立法学者たちや祭司長たちはイエスが自分たちに当てつけてこの例えを話されたと気づいたとあります。自分たちに当てつけてと訳されている言葉はもう少し直訳風で言うと自分たちに向けられた話、自分たちに向けて語られた言葉だというのです。この話には狙いがあります。実際にこのブドウ園の例えは何よりも主イエスを十字架に追いやりました。ここに登場する立法学者、祭司長たち、ユダヤ人の指導者、やがてはユダヤ人全体がしたことを意味するものだと教会は理解するに至っています。ですからヨーロッパの人たちは今になって深い反省をも思い起こしていますけれども、2000年のキリスト教の歴史の中でユダヤ人はいつも悪役とされてきたのです。ヒトラーが6000万人のユダヤ人を殺した時もキリスト者はみんなが本気でユダヤ人を守ろうとはしていませんでした。もちろん一生懸命ユダヤ人のために戦った教会の人々もいましたけれども、ユダヤ人こそ同じ血の流れの中から生まれたイエスを裏切った人々だとしてきたのです。もちろんそのように考えただけでは主イエスがなぜこの例えをここでお語りになったかということはよくわかりません。先ほど自分たちに向けられて語られた言葉であるというふうに言いました。この向けられるという言葉をこう読みながら私は改めて思い起こしたことがあります。母教会の礼拝で10代後半に、経験したことです。当時、の牧師はこう話が乗ってきますと講壇の前の方に乗り出してこう体を使って指を使ってこう身体で説教をする先生でした。ある時その先生がパッと私に指を指したように私は思ったんですけれども、こういうふうにして悔い改めなさいというふうに言われたんです。本当にびっくりしました。なぜ私が指を指されたのかそれは分かりません。たまたま会衆の前の方にいて少し他人事のように説教を聞いていたのを疲れたのかもしれません。しかし聖書の言葉はこの私にまっすぐに向かってくる、そういうものであるということをその時改めて気づかされたのです。主イエスの御言葉は当時の人々だけに、あるいはユダヤ人だけに向けて語られたのではありません。今日語られているこの例え話に出てくるのはあなた自身なのだと主イエスが深い悲しみを込めて語っておられるのです。あなたが私と私の父なる神を裏切ったのだと言っておられる、このことが分かるようになる、それが聖書が分かるということではないでしょうか。ここに登場するのは農夫たちです。 ブドウ園を預かってそこで働いていた農夫たちです。この農夫たちが主役を演じていることは確かです。しかもどうもこれが私たちのことらしいということも分かってきます。そこでこの農夫の立場になって考えてみたいと思います。ガリラヤにはこういう農園がたくさんありました。主人はいません。長い旅に出てしまった。しかも国外に出たらしい。遠くに行ってしまいました。実際にその農園が農園で働いている人たちのものになるという場合もいくつもあったということです。ですから主イエスが語っておられるのを聞いている人々には、なるほど、ありそうな話だと思ったかもしれません。ここで大切なのは、この主人が完全に農夫に任せてしまっているということです。中途半端に任せてはいません。農園経営について指図をしていないのです。自分のものではないブドウ園に雇われた人たちも、初めは職を得たことに喜び、しかも信頼されて仕事を完全に任されたことを喜んで一生懸命働いたと思います。ブドウ園が豊かな収穫をもたらすようになるまで何年かかったでしょうか。みんなで力を合わせて朝早くから夜遅くまで働いたかもしれません。汗水垂らして働く、思いっきり精一杯働くことのできた農夫たちは、だんだん見違えるように自信を持ってきたでしょう。ブドウ園の姿に満足をしていったと思います。そろそろ収穫ができる頃、もう自分たちの食べる分だけではなく、よそに売りさばくことができる、それほどの収穫が予想できます。自分たちの手柄を満足げに眺めることができるようになります。やがて収穫の時が来ると、そこに主人の使いがひょっこりと現れて、そろそろ収穫の時であろう、主人が自分の分け前をくれと言っているから渡してはくれないかという、当然考えていたことかもしれません。この主人は収穫全部をよこせとは言わないのです。お前たちの自由になる分はいくらでもある、だけれども持ち主はこの私である。その持ち主として当然の権利として、ここだけのものは欲しいというやり取りをした、そんな想像をします。ところが農夫たちはそのしもべを袋叩きにして空の手で返してしまいます。わずかでも持たせたいというのではなく、空手で返してしまいます。あなたにあげるものはないと言って主人をはねのけたのです。主人はもう一人のしもべを送りました。そのようにしもべたちが次から次へと送られて、三人目に至るまでにもしかすると時間がかかったかもしれません。しもべたちの往復に時間がかかったでしょう。主人はいきなり腹を立ててはいません。次の年の収穫の時にまたしもべを送りました。しかし扱いがだんだんひどくなります。農夫たちはこのしもべをも袋叩きにし、侮辱して何も持たせないで追い返した。一度目と違って二度目はただ袋叩きにしたのではなく、さらに侮辱を加えて散々侮って帰らせた。三番目のしもべは傷を負わされた上で追い払われた。そして最後に主人は自分の愛する子を送りました。そしてこの農夫たちはこの子が送られてきた時に、これを殺してしまったら全部自分たちのものになると考えたのです。これが私たちに向けて語られた主イエスの話です。さて、どこに私たちの姿が見えるのでしょうか。私たちはこれは自分たちのことだとすぐに分かったでしょうか。まず第一に確認しなければならないこと、それは信仰者だけではなく、およそ人間というものはすべて主人持ちであるということです。預かったもので、預かった仕事をしている、みなディースということができます。みな 神からお借りしているのです。例えばこの私たちの体がそうです。私たちは体を大切にしなければなりません。不注意で病気になることはできるだけ避けたい。昔からキリスト教の教会では大ぐらいの罪ということをきちんと言ってきました。防ぎようのない病ということもあります。しかし少し我慢すればいいのに、それができずに食べたいだけ食べて体を壊すというのは間違っている。今テレビでは大食い競争の番組がよくありますけれども、初めのうちはちょっと笑って見ていても、だんだんこれはひどいなというふうに思うに至ります。神から預かったものを壊してしまうことになる、そう思った時に、心が苦しくなる。人から預かっている自動車をぶつけて壊してしまったと同じことではないでしょうか。それよりもはるかに真剣に体のことを考えたいものです。また自分の家族、子供もまた神からの預かり物です。だから大切にします。自分の人生丸ごとがそうです。自分の商売、自分の友達もそうです。友情を大切にするのはなぜでしょう。神様からお預かりしているからです。世界全体が神様からお預かりしているものです。現代の聖人たちと言われる一人に、かつて国連の事務総長をしていたダグ・ハマーショルドという人がいます。この人は国連政治の厳しい試練の中にあっていつも祈っていました。毎朝国連のオフィスに出て行って、まずしたことは祈ることでした。祈っている間は誰もその部屋に入ることが許されなかったのです。まず神の前にひざまずいて、そしてそこから仕事を始めたと言われています。その祈りはどこに行ってしまったのでしょうか。その祈りを誰が今保ち続けているのでしょうか。そう問わずにおれません。しかしその問いはすぐ私たちに跳ね返ってきます。それでは、あなたはあなたの人生を祈りの中で作っているか。祈りの中で始め、祈りで終わる、そのような一日を生きているか。そのように問われる。子供と敵対してしまったり、妻や夫と言い争いをしているときに、これは神のもの、神様から預かったものだから大切にしなければと思う心があるでしょうか。だから妻や夫や子供に仕えなければならないと思っているでしょうか。自分の生活そのものをそのように神様から預かっている、そのように受け止めているかどうか。その問いがここで新しく私たちに向けられる問いとなってくるのです。よく考えてみれば、人間の歴史もまた私たち一人一人の生活も振り返ってみれば、いつも神様からいただいたもの、お預かりしたもの、それを大切にしようと思って生き始めたはずなのに、いつの間にか自分のものであるかのように思い込んでしまいます。自分の中に収めたいと思って思うようにならない。そこから相対していく、そこから争い、そこから喧嘩が始まる。その意味でまさに裏切りの歴史、それは私たちから始まっているということを言っても大げさではないでしょう。私たちの生活の中にこの礼拝の生活が差し込まれているというのは、その意味で本当に大切なことだと思います。主イエスは律法学者たち、祭司長たちを厳しく戒める例えを語られた後に、第21章の初めに記されているように、 レプトン銅貨2枚を神に捧げた貧しいやもめを心から慈しんで語られた言葉を残しておられます。あの婦人はその貧しい中から持っている生活費すべてを投げ入れました。主イエスはこの貧しいやもめについて心から喜びを表明されています。それは私にとっても私たちにとっても明日から食べるものがなくてもいいから持っているものをすべて捧げなさいということにはならないのです。そのように丸裸になることを求めているのではありません。私たちも日々家族とともに一生懸命生きながら、そこでこれらすべてのものは神のものと確認する生き方をすること、そのことがここでも求められているのではないでしょうか。もう一つここで忘れてはならないことがあります。それはこのブドウ園の主人がブドウ園の中にいつも居座っていたのではないということです。次から次へと命令を出しているわけではありません。遠くにいて私たちの自由に任せているのです。これが聖書が伝える神のご意志です。不思議な神様のやり方です。神が私たちを支配なさるその方法は、人間のどんな支配者が見せるよりもっと自由で任されているのです。まるで神がおられないようになっている、この一家の主というのはどっかにふんぞり返っているというのが一般的ですけれども、ここで神様は自由に私たちの裁量に任されています。ところが14節で伝えるように、農夫たちは最後に送られてきた息子を見て、これは跡取りだから殺してしまおう、そうしたらその財産は我々のものになると考えたということに、私たちは何気なくここを読んでしまいますけれども、よく考えてみるとどうしてこんなバカなことをしたのかということに気づきます。子供を殺せば親がそのまま財産をもらうということはありえないのです。息子が来たから父はきっと死んでしまって、この跡取り息子だけが残ったのではないか、そう考えたのではないかという人もあります。しかしそんな話を主イエスがしておられるわけではないということは明らかです。ここで明らかなのは、遠くにいる主人が全く何も言わなかったということです。ただ一年に一度だけ死者を使わすことによって神の意思を表したのです。そのようにすべてを人に任せておられるのです。神がまるでおられないかのように、これは現代の神学の世界でよく用いられる言葉です。現代人はまるで神が生きておられないかのように振る舞う。実際神はもう存在していない、いや神は存在していないのだ、そのように不在を嘆いたり、また神の不在を主張したり侮るということは現代人がよくやるやり方ですけれども、今日のところで神がまるでおられないかのように人間に自由を委ねられている、委ねきっているのです。それほどに人間は信頼されているのです。聖書の信仰のとても大切なことがここにあります。人間の自由はこれほど広く大きく確信を持って認められている、一人一人に自由が与えられているということです。神様が今日のところでその人間の自由から生まれる過ちが繰り返されたとき、神がまるでおられないかのように錯覚して罪が繰り返されたときに、繰り返し忍耐を持って見守り続けただけではない、三度繰り返してしもべが送られてきましたけれども、それはどうしても受け入れるには受け入れられませんでした。ここにはユダヤの人々が ユダヤの人々に送られた預言者たちが次から次へと無視されたという歴史の現実が反映されていると思われます。そして最後に私の愛する子を送るという決心を神がなされました。しかもその子が殺されてしまうのです。この最後のやり方もまたルカだけが記しているところですけれども、心に残るものです。15節以下をもう一度読んでみましょう。そして息子をブドウ園の外に放り出して殺してしまった。さてブドウ園の主人は農夫たちをどうするだろうか。戻ってきてこの農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるに違いない。彼らはこれを聞いて、そんなことがあってはなりませんと言った。この人たちというのは民衆のことです。民衆は聞いていて、そこでとんでもないことが語られるということが分かったのです。そんなことがあってはいけない、そう言って立ちはだかってとどめたい思いが働きました。そのように心を動かした人々に主イエスは言われます。それではここに書いてあるのは何の意味か。家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となった。自分の言葉の中に現れる恐ろしい罪の流れをせき止めるようにして声を上げている民衆に主イエスは目をとどめられます。この眼差しにすべてが見えてきます。あなた方も私を捨てる。祭司長たちや律法学者たちだけのことではなく、あなた方も私を殺す、私を裏切る。しかしあなた方が捨てた石、あなた方がもういない、こんな石などあると邪魔だと捨てた石が新しい将来を開く基礎となるというのです。神がいると邪魔だ、神を殺して思いっきり自分のやりたいことをやろう、もう一度戦争を始めよう、そのように人間がやりたいことをするときに神は邪魔になります。だから神を殺すのです。現代を神殺しの時代と呼ぶ人がいます。しかし殺したつもりの神、捨てたはずの石が立つ、生きるのです。主イエスは言われます。私の神は諦めていない、いやむしろそれを、これこそ真実に人間の世界が立つべき基礎の石として据えてくださる、その時が来る。今日語られている主イエスの御言葉は本当に不思議な言葉です。断じてそんなことがあってはなりませんと弟子たちは言いました。それに対してそんなことを言ってもあなたたちもまた裏切る、私は殺されるのだと言い切って、主イエスはここから十字架への道を歩まれるのです。しかしすでに芽生えている殺意を見ながら、その殺意の向こう側に差してくる光を主イエスご自身は見ておられるのです。このブドウ園の例えについてマルコによる福音書第12章にも、マタイによる福音書第21章にも記されています。ところが同じ話を書きながらルカだけが書いているやり取りが今のところです。特に注目すべきなのは、それを聞いた人たちがそんなことはあってはなりませんと言ったことです。断じてそうではないと言い切ったのです。決してそんなことが起こらないように、そういう意味の言葉です。だから断じてそうではないと訳すのです。この表現を愛した人、それは使徒パウロです。この福音書の著者ルカがしばしばその伝道旅行に付き添った使徒パウロ、手紙に何度も出てくるくらいですから、パウロの口癖だったかもしれません。特にこの表現が目立つのはローマの信徒への手紙とガラテヤの信徒への手紙です。この2つの手紙はいずれも明確な主張を持っています。それは キリストの恵みによってのみということを強調するのです。その恵みに生かされ、それを信じることによってのみ救われるというのです。そのことをあらゆる誤解、あらゆる抵抗に立ち向かいながらパウロが語り続けた2つの手紙です。ローマの信徒への手紙6章1節以下にこういう言葉があります。ではどういうことになるのか、恵みが増すようにと罪の中にとどまるべきだろうか。決してそうではない。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪の中に生きることができましょう。そんなことがあってはなりませんというのは、いわばある激しい流れである、その流れの中に立ってそれを防ごうと立ちはだかるような言葉です。そんなことがあってはない、ならない、ここで止まれ、そういうのです。しかしパウロがしていることは、ルカがここで語っていることとちょうど逆のことです。主イエスは人間のどす黒い罪の流れを行くところまで行くと言っておられます。それを民衆が一生懸命にせき止めようとしている。だが自分までその流れの中に巻き込まれて、ついには主の十字架を立ててしまうほどの深い罪の淵に落ち込む。しかしまさにそこから実に見事な恵みが流れてきます。その恵みの流れがパウロを生かすものとなったのです。キリストの教会の迫害に奔走していたパウロが捕らえられて、よみがえりの主イエスは、私はあなたが迫害するイエスである、そう言われたのです。あなたもあのブドウ園の農夫の一人である。私を殺したのだ。だがしかし私はあなたを生かす、あなたを立たせる、あなたを福音の宝に委ねる。任せるからやってみなさい。パウロはそこで神から託された使命に生きる自由に向かって解き放たれました。キリストによってこそパウロは真実の自由を与えられたのです。すべてのことが許されるとさえ言いました。その自由の中に立ってパウロが一生懸命したこと、それが断じてそうではないということでした。パウロは断固立ちはだかり、主イエス・キリストの恵みの中で立つということは一体どのようなことか、それを自分の身をもって改めて語り抜いたのです。キリストの教会は正しいものの集まりではなく、このように罪の悔い改めを通してイエス様の洗礼を受けた人々の集まりであります。私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが父の栄光によって死者の中から復活されたように、私たちもまた新しい命に生きるためなのです。御子主イエス・キリストは最後の最後まで私たちが立ち返るようにと招いて待っていてくださいます。その瞳には全く疑いや蔑みがありません。ただ信頼して私たちを見つめておられます。このあと十字架につけられることをはっきりと知っておられるにもかかわらず、愛の御手を伸ばしてくださっているのです。ブドウ園で働く、みんなで一緒になって力を合わせて働くというのは、その生活を私たちもまた大切にして生きていくということです。そうであればいつも喜んで死ぬことができます。いつでも喜んで主が再び来られることを待つことができるのです。そのような希望を持って主イエス・キリストが私たちの罪のために十字架にかかり、 そして復活してくださる、その受難節の時を意義深く私たちの事柄として歩みたいと思います。お祈りいたします。